もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
まず年齢からお願いします。
はい、39歳です。
39歳。
はい。
ご結婚されてますか？
はい、してます。
はい、奥様の年齢を教えてくだ
は
さ
い、
い。
40歳で
40歳。お子さんいらっしゃいますか？
す。はい。
おいくつで何人いらっしゃいま
は
す
い、
か？
3人いまして、
はい。
長男が13歳、次男が11歳、長女が3歳です。
はい、5人家族で暮らしてますか？
私は婿養子で、妻の両親がいて、おじいちゃんが72歳、おばあちゃんが62歳。
はい、わかりました。では、
はい。
7人家族か
7
な？
人家族ですね。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
妻との離婚の話になります。
はい、結婚何年でいらっしゃいます？
結婚は13年で
13年目。はい。
す。で、妻から離婚を迫られておりまして、
はい。
で、私は今拒んでるような状況なんですけれども、
はい。
その状況っていうのが、1ヶ月半くらい前に、妻から離婚の意思を初めてそこで伝えられまして、その意思が伝わることになったのがですね、ちょっと最近、ここ1年くらいか2年くらいの間で、妻の様子がちょっと違うなと思ってまして、夜、子供で寝かしつけ終わってからなんですけれども、リビングで誰かとお話ししてるような、そういう日が目立つようになってきたんですね。で、最初は当然友達もいるし、会社の人だったりいるだろうから、疑問も思わずにいたんですけれども、結構頻度が多くて、だんだん気になり始めまして、で、本当に友達だったり職場の方だったりしたら、この辺の地方の方言が入ったりとかして、違和感ないのかなと思うんですけれども、わりかし標準語で喋るもんですから、なんかちょっと言葉遣いもちょっと違和感があったんで、それで本当はやっちゃいけないかなと思いつつも、スマートフォンの録音機能を使って、しれっとですね、スマホをそのリビングに置いといて、録音を正直5回ぐらいですかね、やったんですよ。そうしたら、やっぱある男性の雰囲気がありまして、会話の内容もちょっと肉体関係があるんじゃなかろうかっていう、ちょっと想像しちゃうような、かなり怪しかったので、しばらく経ってから妻に対して、録音してることはもうまるっきり今でも内緒なんですけど、不倫してるかっていうことをそのままストレートに聞いてしまったんですよ。そしたら、不倫していないけれども男性の人はいるということを言いまして、
親しい男性がいるって意
そ
味ですかね。
う、意味なのか、もう好きで付き合ってるっていう意味なのか、そこまでも正直ショックすぎて聞けなかったんですけど、でも付き合ってたり、好意持ってるんだろうなと、もう確信というか私の中では思ってしまって、そしたらですね、その会話の流れで、もう私のことを好きではないということを初めて打ち明かされて、離婚の意思があるということをそのタイミングで初めて1ヶ月半前に伝えられたんですよ。
なるほど。
なので、それは何でかということで聞いたんですけれども、私の日々のモラハラっていうんですかね、言葉の DV っていうか、そこがやっぱりこう毎日突き刺さってきて、正直その精神科の方にも通っていたんだということをいろいろ打ち明かされたんですよ、その時に。で、あなたの、私のですね、そういった日々の言葉で傷をつけられ、最終的な、なんか決定的な言葉が一言はあって、もうこの人は無理ってなったのが2年くらい前らしいんですよ。それで、子供が小さい時から友達と泊まりに行ったり飲みに行ったりっていう、そういうことがなくて、ずっとここまでやってきて、いろいろこうストレスがあったということを言われまして、でも今からはもう自由にさせてもらうから、それを見ていられないということであれば、もう離婚でしょうねと。私がもう離婚を認めるんだったら、もうすんなり、私は全然そのつもりですよというような口ぶりで言われちゃったんですよ。で、今日からは自由にするから、どうぞお互いご自由にと。ただ、それからというもの、妻の行動がちょっと大げさになってきて、本当に外泊するようになったんですよ。この週末は私いないから、お家よろしくねと。 っていうのが、この1ヶ月半の中でおそらく3回ぐらいは泊まりに行ってるんですね。
はい、
うん、でそれは誰かって聞くと、もうそういう監視をやめてくれと、おかしくなると、うん、そう言いつつも、はい、最後にはまあ友達のとこ入ってくるっていう感じで行ってくるわけなんですよ。
はい、
でついこの間話があるって妻に言われて、
はい、
衝撃なんですけど、
はい、
相手の男の人とは実は会ったことがあると、うん、
はい、
それで今お腹の中にその子の赤ちゃんがいるんだということを言われちゃったんです。
あ、
で妊娠が分かったのがまさに今日だと言ったんですけれども、
はい、
ただ産む気はないということを言ったんですよ今度は。
あ、
それはなぜと逆にちょっと聞いたら、
はい、
今いる自分たちの子供を一番に思うし、
はい、
実は相手にもシングルファザーで子供がいると、お互い自分の子供をまず第一優先に考えようっていう間らしくて、
はい、
で相手には家族があるっていうことを隠して独身者だとして遊んでたらしくて、不倫相手もびっくりなんですけど、そういう状況で今まだ普通の家族のように一つの屋根の下で暮らしてるわけなんですよ私は。
まあそうですね、はい、
私としても離婚はしたくないと、
はい、
でも妻は離婚したいです、もうそういう行為もしてます、
はい、
っていう中で子供たちのこともあるし、
うん、
これからどうしていけばいいかっていうのがちょっとかなり迷ってるというか分からなくて、う
ん、分かりました、はい、では今日のご相談はこのような状況になったがどうしたらいいだろうかというようなことでよろしいでしょうか。
はい、はい、
分かりました。今日の回答者は弁護士の中川淳先生です。中川先生、はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
離婚したくない理由っていうと聞き方変なんだけども、
まあ、
どうして、
まあまあ一番はまずそもそもまだ妻に好意というか好きっていう気持ちがずっとあるし、
うん、
子供たちのこともあるんで、
先にちょっと整理しといた方がいいのは、
はい、
子供さんのことってさ、
はい、
夫婦別れとは全然別の話です。
はい、
子供にとってね、
はい、
両親が揃ってればそれでいいっていう問題では全くないわけでありましてね、
ね、
ご両親がそれなりに仲が良くて、
はい、
存在してて初めて意味があるんで、
はい、
ご両親が喧嘩ばっかりしてて、あるいは仮面の夫婦で
ね
全く信頼関係持ってないようなご夫婦で存在するんだったら、はい、そういう両親がいること自体が子供にとっちゃ大変迷惑なことですよ、はっきり言って、
はいはい、
だからご夫婦の関係をどうするかっていう時に、子供のことがあるから別れることを我慢してますとか何してますっていうのは、これは嘘800なんだよ。
なるほど、
どう考えたって、
はいはいはい、
うん、子供ははた迷惑な話ですよ、私を出しにしてね、てめえの問題押し付けんじゃねえよって話です。
はい、
だからそれは別ですよ、
はい、
で問題は二人でやっていけるかどうかって話なんでありましてね。
はい。
ただね、誠に残念なことだけども、
はい、
パートナーとしてやっていくかどうかっていうのは、
はい、
二人がその気があるかどうか。
はい。
だからね、どっちがいいとか悪いとか、
はい、
そういうことではなくて、
はい、
例えば今、奥さんが言っておられるね、
はい、
あなたがモラハラとかなんとかって言われてるけど、本当にモラハラかどうかとか、
はい、
そういうことを詮議したって、
はい、
辺の役にも立たんわけであってね。
ああ
。で、
はい、
ある意味、奥さん自身が未熟なのかもしれない。だけど、その奥様が一緒にやっていくっていう意欲がなければ、
はい、
あなたがね、
はい、
彼女を好きだっていう気持ちっていうのはわかるんですよ。
はい、
ね。それはとってもわかるんだけど、はい、残念ながら二人でやっていくっていうのはね、両方がその気持ちがあっての話だから。
そうですね。
うん。だからね、うん、まあ一つ言えるのは、
はい、
あなたの方が、
はい、
もしもう一度その奥様との関係をトライしたいと思うんであれば、
はい、
今の奥様の言ってることが正しい正しくないではなくて、
はい、
それをそのまま受け止めた上で、
はい、
俺はモラハラ男やと。
はい、
言われてんだから、ああそうなんだっていうことを前提にしてやることってもう一つきゃないわけで、
はい、
お前の言う通りなんだろうと思うから、はい、俺は改めるから、
はい、
チャンスをくれないかみたいなことをトライしてみるかどうかだけの話なんです、
う はい。
で、それをやるかっていう話。で、やった上で、でもあかんかったら、
はい。
別れた方がいいよ。
なるほど。
うん。それしかないもん。
うん。なるほど。
あなたね、深刻な話なんだけども、
はい。
人同士の出会いってしょうがないんだよ。
ああ、なるほど。
波長が合うこともあれば、
はい、
合わないこともあるし、
はい、
で波長合わなくったってさ、
はい、
折り合いつけてやっていけることもあるし、
はい、
結婚生活ってさ、
はい、
好きだ嫌いだじゃないんだよ、はっきり言うけど、うん、熱が冷めた後の
二
人の関係をどういうふうに自分なりに構築していくかってことと、お互いに、
うん、
それとね、あなた自身やっぱりね、気持ちの中で奥さん好きな部分あんだよね。
まあ、ありますね。
あるんだよね。だけどね、はい、好きだけでやっていけないんだよね。相手が好きになってくんなきゃしょうがないんだよね。
いや、そうですよね。で、うん、相手も結局そのね、裏には男がいるわけで。
うん、その男とだってね、はい、うまくやってくるかどうかわかんないや。
まあ、
はっきり言うけんだ。
うん。なんか、その、最初に私が不倫してるかってこう突っ込んだ時に、
うん、
そこでパーンとなんか溜まってたものが弾けたらしくて。
それとね、僕はとっても気になったのは、
はい、
あなた録音したでしょ、スマホの。
そうです。
あのね、そういうことは絶対やるべきじゃないです。
ですよね。いや、すごく。
いやいや、違う、やるべきじゃないってことの意味なんだけども、
はい、
やってそれを聞いて、こういう展開になったから、それを悔いておられるのかもしれないけども、
はい、
あなたがね、
はい、
別れるつもりで、
うんうん、
そういうことをやったんならまだね、まだ理解できるんですよ。
そっか、
はい、別れるつもりがなくて、
はい、
スマホでこつれ録音するっていうのはね、ちょっとね、それはダメダメってね、
ちょっと反則
ですね。反則っていうかね、その行為自体が、
はい、
もう別れるっていうある種の自分の中でさ、無意識に宣言してるようなもんだもん。
なるほど、
うん、
自分もそういう行動を取ってるわけですよね。
違うのよ、私はなんで今それを言ったかっていうと、
はい、
今後次の出会いがある、はい、うん、その時に夫婦としてまだやろうと思ってるんだったら、
はい、
そういうね振る舞いっていうのは、
はい、
ちょっと違うよと、
はい、
いう意識だけはやっぱり持っててほしいわけです。
わかりました。
うん、でね、最後に子供さんのことをやっぱりむしろ考えてあげてほしいわけ。
はい。
あなたがどんなに未練があろうと何があろうと、
はい、
その奥様とうまくやっていけない可能性があるんだったら、
はい、
子供のためにもさっさと別れてあげるべきで、
はい、
ただ、子供の取り合いはやめてね。
はい。
別れることになっても、この子たちの父親は私、母親はあなた、
はい、
であることは変わらないのであるから、切れ事言ってんじゃないんだよ。
はい。
だから子供にとってどういう形が一番ふさわしいのか、うん、
はい、
それは一緒に考えようなぐらいのことはあなた言ってよ。
ああ、わかりました、
うん、
はい、
それぐらいのことはリードしてね。
はい、
はい、
わかりました。
田中先生に変わりますね。
どうでした？
奥さんと別れないようにするためにはっていうような形で考えて過ごしてたんですけど、そうではなくて夫婦と子供は別と。
そうそう、
だからこの子たちの父母ではあるけど、そこはちょっと切り分けて、
うん、
考えなくちゃいけないのかなとはお話を聞いて分かりました。
うん、2人の仲はどうするか、子供とのことをどうするかって、
はい、
2つ分けて考える。
はい、
で奥様が良くないのかもしれないし、あなたが良くないのかってそれも分かんないので、
うん、
ね、人間関係ってやっぱりお互い様だから、
はい、
で何がモラルに反してるかもそりゃ確認し合わなきゃいけないのが人間関係だから、
はい、
そこ先生が言った通り、まず一つ一つクリアしていくことが大事ですね。
はい、わかりました。
頑張って。
はい、頑張ります。
そしていいお父さんになってください。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか？
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
お疲れ様でした。失礼します。